今日はアモス書の第5章です。このところでは神の正義を求めることが語られています。一節にイスラエルの家よ、この言葉を聞け、私はあなた方について哀歌を歌うという言葉が出てきます。哀歌、悲しみの歌ということですけれども、二節を見ると乙女イスラエルは倒れて二度と起き上がれない、やがては滅ぼされる、その時が来るということをアモスは北イスラエルの人たちに語ったということであるわけです。この時はまだこの北イスラエル王国の全盛時代であったわけです。もちろん彼の言葉を真実に受け止む人はいなかったであろうと思います。3節を見ると、1000人を出征させていた町には100人が残り、100人を出征させていた町には10人が残る。それはもう1割しか残る者がいない、もうことごとく滅ぼされていく、その姿が語られているわけです。しかし神様は4節のところに、私を求めて生きようと、それが中心的なメッセージであるわけです。神を求めて生きる、すなわち悔い改めて神様の方に方向転換し、また神様に従っていくということであるわけです。5節に、ベテルを求めるな、ギルガルに行くな、ベールシェバに行く、赴くなという言葉が出てきます。そのところでは偶像礼拝がなされていた。かつては主なる神様を礼拝していた者が、自分たちが豊かになるにつれて神様を忘れ、そしてまたこの世のものを求めていくような生き方をしていたということであるわけです。しかしもう一度6節のところに、主を求めて生きよう、方向転換し悔い改めて神様を求めるべきことが語られているわけです。7節に、彼らは公正を似顔絵具に変え、正義を地に投げ捨てていると言われているわけですけれども、その姿というのは10節を見ると、彼らは門で裁きをする者を憎み、まっすぐに語る者を忌み嫌う、正しいことを言う者を彼らは嫌った、正義を彼らはもう言うなれば退けてしまうというようなことを行っていたわけです。不正を働き、そしてまた11節には貧しい者を踏みつけ、彼らから小作料を取り立てている、もう貧しい者たちに圧力をかけて、そして自分たちが肥え太るというようなことをしていたわけです。それはまさにもう神様から離れてこの世の富を求める者たちのその姿がこのところに表されているわけです。12節には、私はあなた方の背きが多く、あなた方の罪が重いことをよく知っている。神様はその不正、そしてまた欲に駆られて弱いものを虐げる、このイスラエルの姿を見ておられたということであるわけです。13節には、賢い者は沈黙を守るという言葉が出てきます。この賢い者は実は15節のところにヨセフが出てきます。それは先にも6節にはヨセフの家と出てきているわけですけれども、ヨセフはどうであったのか。彼はまさに冤罪、自分は何も悪いことをしていないわけですけれども、ポテパルの妻がもう自分を襲おうとしている、そう言ってもう嘘の証言をし、なんとヨセフは捕らえられて牢の中に入れられるってことがあったわけです。じゃあヨセフはそのことに対して自分のことを弁明したのか。彼は全く何も言わなかった。賢い者は沈黙を守る、その背景には何があるのか。それは神様が必ず公正な裁きを行ってくださり、そして助けてくださる、その信仰がヨセフの心の中にあったということであるわけです。やがてこのヨセフの無実が認められて、彼は獄屋から出されて、 それどころかエジプトの王パロに進言し、そしてエジプトを窮地の中から救い、彼はエジプトの宰相となった。そのことを私たちは創世記を通してこのヨセフの姿を学ぶことができるわけです。沈黙を守る、それはイエス様自身もピラトの前に裁かれた時にも一言も何も言われなかった。その姿を見ることができるわけです。私たちは果たしてどうでしょうか。裁きの座に連れてこられた時に本当に自分のことをいろいろ主張するってことがあるのではないかだろうかと思います。ですから私たちはこの賢い者は沈黙を守る、ヨセフの姿を通して私たちは一切を神様に委ねていく、そういうことを教えられると思います。18節見ると、ああ主の日を切に望む者、主の日はあなた方にとって何になろう、それは闇であって光ではない。なぜそのようなことを言われるのか。それはこの世で不正を行ってきた、やがて神様の前に出る時には一切のその不正不真実が暴かれるということであるわけです。20節に、主の日は闇であって光ではない、暗闇であってそこには輝きがない、神様はそのように言われているわけです。ですから私たちは今この世にあって神の真実を行う必要があるということです。自分の利益利得を求めないで神様の前に真実に忠実に生きることを神様は願っておられるということであるわけです。21節に、あなた方の祭りを憎み退ける、あなた方の清めの集会の時の香りも私は嗅ぎたくない。なぜこのようなことを言われるんだろうか。形は何か神様のためにやっているように見えていても、その実は自分の利得のために彼らは毎日生活をしているということであるわけです。また22節には、全焼の捧げ物や穀物の捧げ物を私に捧げても私はこれらを受け入れない、なぜならばベテルやギルガルで彼らが行っていたのは偶像を祀るということであり、そしてまた偶像礼拝が彼らの実際に行っていたことであったわけです。ですから神様はこうしたことを全く喜ばれない方であるわけです。むしろ24節には、洪水を水のように義を絶えず流れる谷川のように流れさせようと神様はそのように言っておられます。神様が求めるその正しさ正義を私たちも行う必要があるわけです。25節には、この荒野にいた40年の間に生贄と捧げ物を私のところに携えてきたことがあったか。彼らの姿を見るときに彼らが求めたのは、エジプトは良かった、もうそこでは肉やニラをもうたくさん食べることができた、もうまさに彼らはその欲望の中にいたことを私たちは出エジプト記を通して見ることができるわけです。ついにはモーセに逆らい、また神に打たれるということがあったということを忘れてはならないわけです。今私たちは神の義を行っているだろうか、本当にその正しさの中に生きているのか、もう一度私たちは自らを神様の前に見出させていただき、そしてまた神様が喜ばれるその正義を行っていくものとさせていただきたいと思います。